9章、預言者エリシャは、預言者の仲間たちの一人を呼んでいった。腰に帯を締め、手にこの油の壺を持って、ラモテ・ギルアデに行きなさい。そこに行ったら、ニブシの子、ヨシャファテの子、エフーを見つけなさい。家に入って、その同僚たちの中から、彼を立たせ、奥の間に連れて行き、油の壺を取って、彼の頭の上に油を注いで言いなさい。主はこう言われる。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王とする。それから、戸を開け、ぐずぐずしないで逃げなさい。その若者、預言者に仕える若者は、ラモテ・ギルアデに行った。彼が来てみると、ちょうど、軍の高官たちが会議中であった。彼は言った。隊長、申し上げることがございます。エフは言った。この我々のうちの誰にか。若者は、隊長、あなたにです、と答えた。エフは立って家に入った。そこで若者は油をエフの頭に注いで言った。イスラエルの神、主はこう言われる。私はあなたに油を注いで、主の民イスラエルの王とする。あなたは主君アハブの家の者を打ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの地、イゼベルによって流されたすべての主のしもべたちの血の復讐をする。それでアハブの家はことごとく滅び失せる。私はイスラエルの中のアハブに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまで立ち滅ぼし、アハブの家をネバテの子ヤロブアムの家のように、またアヒアの子バーシャの家のようにする。犬がイズレエルの辞書でイゼベルを喰らい、彼女を葬る者は誰もいない。こう言って、彼は戸を開けて逃げた。エフが彼の主君の家来たちのところに出てくると、一人が彼に尋ねた。何事もなかったのですか？あの気の触れた者は何のために来たのですか？するとエフは彼らに答えた。あなたたちは、あの男も、あの男の言ったこともよく知っているはずだ。彼らは言った。嘘でしょう。我々に教えてください。そこで彼は答えた。あの男は、私にこんなことを言った。主はこう言われる。私は、あなたに油を注いで、イスラエルの王とすると。すると、彼らは皆大急ぎで、自分の上着を脱ぎ、入り口の階段にいた彼の足元に敷き、角笛を吹き鳴らして、エフは王であると言った。こうして、ニムシの子、ヨシャファテの子、エフは、ヨラムに対して謀反を起こした。先にヨラムは、イスラエル全軍を率いて、ラモテ・ギルアデで、アラムの王、ハザエルを防いだが、ユラム王はアラムの王ハザエルと戦った時に、アラム人に負わされた傷を癒すためイズレエルに帰っていたのである。エフは言った。もしこれがあなたたちの本心であるなら、誰もこの町から逃れ出てイズレエルに知らせに行ってはならない。それからエフは車に乗ってイズレエルへ行った。ヨラムがそこで床についていて、ユダの王アハゼヤもヨラムを見舞いに下っていたからである。イズレエルの櫓の上に一人の見張りが立っていたが、エフの軍勢がやってくるのを見て、軍勢が見えると言った。ヨラムは騎兵一人を選んで、彼らを迎えに送り、元気かどうか尋ねなさい、と言った。 そこで騎兵は彼を迎えに行き、こう言った。王が元気かどうか尋ねておられます。エフーは言った。元気かどうか、お前の知ったことではない。私の後ろについて来い。一方、見張りは報告して言った。使者は彼らのところに着きましたが、帰ってきません。そこでヨラムはもう一人の騎兵を送った。彼は彼らのところに行って言った。王が元気かどうか尋ねておられます。するとエフは言った。元気かどうかお前の知ったことではない。私の後ろについて来い。見張りはまた報告した。あれは彼らのところに着きましたが、帰ってきません。しかし、車の御仕方は、ニムシの子エフの御仕方に似ています。狂ったように御しています。ヨラムは馬をつけよと命じた。馬が戦車につけられると、イスラエルの王、ヨラムとユダの王アハズヤは、それぞれ自分の戦車に乗って出て行った。彼らはエフを迎えに出て行き、イズレエル人、ナボテの所有地で彼に出会った。ヨラムはエフを見ると、エフ、元気か?と尋ねた。エフは答えた。何が元気か?あなたの母、イゼベルの会員と、呪術が盛んに行われているのに。それでヨラムは、手綱を返して逃げ、アハズヤに、裏切りだ!アハズヤと叫んだ。エフは力いっぱい弓を引き絞り、ヨラムの胸を射た。矢は彼の心臓を射抜いたので、彼は戦車の中に崩れ落ちた。エフは侍従のビデカルに命じた。彼を運んで、イズレエル人、ナボテの所有地であった畑に投げ捨てよ。思い起こすがよい。私とあなたが馬に乗って、彼の父アハブの後に並んで従って行った時に、主が彼についてこの宣告を下されたことを、私は昨日、ナボテの血とその子たちの血を確かに見届けた。主の言葉。私はこの辞書であなたに報復する。主の言葉。それで今、彼を運んで、主が語られた通り、あの辞書に彼を投げ捨てよ。ユダの王アハズヤはこれを見ると、ベテ・ハ・ガンの道へ逃げた。エフはその後を追いかけて、あいつも討ち取れ、と叫んだので、彼らは、イブレアムのそばのグルの坂道で、車の上の彼に傷を負わせた。それでも、彼はメギドに逃げたが、そこで死んだ。彼の家来たちは、彼を車に乗せてエルサレムに運び、ダビデの町の彼の墓に先祖と共に葬った。アハズヤはアハブの子ヨラムの第11年にユダの王となっていた。エフがイゼレールに来た時、イゼベルはこれを聞いて目の縁を塗り、髪を結い直して窓から見下ろしていた。エフが門に入ってきたので彼女は、お元気ですか、主君殺しのジムリ。と言った。彼は窓を見上げて、誰か私に組みする者はいないか、誰かいないか、と言った。二三人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼が、その女を突き落とせ、と言うと、彼らは彼女を突き落とし、彼女の血が壁や馬に跳ねかかった。エフは彼女を踏みつけた。彼は中に入って食べたり飲んだりし、それから言った。あの呪われた女の世話をしてやれ。彼女を 葬ってやれ。あれは王の娘だから。彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両手首しか残っていなかったので、帰ってきてエフーにこのことを知らせた。するとエフーは言った。これは主がそのしもべテシュベ人エリアによって語られた言葉の通りだ。イズレエルの辞書で犬がイゼベルの肉を喰らい、イゼベルの死体はイズレエルの辞書で畑の上に撒かれた肥やしのようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。